さあ、それでは一斉に入りたいと思います。今週はロマ書の第9章6節から13節、ちょっと長いですが、ここを読みたいと思います。
朗読します。ところで神の言葉は決して効力を失ったわけではありません。イスラエルから出た者が皆イスラエル人ということにはならず、またアブラハムの子孫だからといって皆がその子供ということにはならない。かえってイサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれる。すなわち肉による子供が神の子供なのではなく、約束に従って生まれる子供が子孫とみなされるのです。約束の言葉は、来年の今頃に私は来る、そしてさらには男の子が生まれるというものでした。それだけではなく、リベカが一人の人、つまり私たちの父イサクによって身ごもった場合にも同じことが言えます。その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いこともしていないのに、兄は弟に仕えるであろうとリベカに告げられました。それは自由な選びによる神の計画が人の行いにはよらず、お召しになる方によって進められるためでした。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです。ではどういうことになるのか、神に不義があるのか。決してそうではない。神はモーセに、私は自分が憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむと言っておられます。したがってこれは人の意思や努力ではなく、神の憐れみによるものです。聖書にはファラオについて、私があなたを立てたのはあなたによって私の力を表し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると書いてあります。このように神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされるのです。先週私たちは今読ませていただきましたこの6節から13節までのところを、学びました。で、今週は、その箇所を含む18節までの部分から学びたいと思うんですね。おそらく多くの人がこの箇所をこう読んでいると、ある箇所にこう引っかかるというか、なんとなく気にかかる箇所があるんじゃないかなと思うんですね。わかりますか、皆さん。13節の言葉ですね。私はヤコブを愛しエサウを憎んだ。これは旧約聖書のからの言葉引用なんですけど、リベカとイサクとリベカの間に生まれた双子の兄弟、その兄弟について神様が語られた言葉、神の言葉なんですね。私はヤコブを愛しエサウに憎んだ。なんで引っかかるか、なんで気になるか、分かりますよね、皆さんね。ここに語られている言葉はどうも神様が語られるはずの言葉としてはふさわしくない、なんか変だなと、ヤコブを愛するっていうのはいいけど、一方でエサを憎んだってどういうことなんだろうか、ね、神様は私たち人間と同じように気まぐれでね、不公平なお方なんだろうか、そんな風に疑問あるいは不安を抱く箇所の一つではないかなって気がするんですね。創世記に記されているエピソードを読みますと、この双子の兄弟の弟であるヤコブはもう小さい時から長男のエサウのが持っているその家督の相続権と神様の祝福の継承権ですね、それを何とかして奪い取りたいと思っていたようなんですね。そして若者の頃、すでに年老いてほとんど目が見えなくなっていた父イサクを騙して、そして自分がエサウだと偽ってその家督と神様の祝福をまんまと、奪い取ってしまった。こうやってヤコブは取り返しのつかない罪を犯して取り返しのつかない事態を生んでしまったわけなんですね。父親を騙すなんてことはね、とんでもないことなんであるわけですが、あるわけですけれども、エサウの立場から言えばね、神様がヤコブをこうお叱りくださってね、そして、彼一旦こう祝福してしまったんですけど、もう一回祝福のやり直しをしてくれたっていいじゃないかってね、そう思われるようなところなんですが、しかしパウロはここでなぜこのことを書いてるかというと、みんながよく知っているこの物語をパウロがここで語っているのは、ヤコブが祝福を受けたのは実はヤコブの計画が成功したためということじゃなくて、神様がそのように最初から決めておられたんだと。神様がそのように自由になさっておられたからヤコブに祝福がいったんだとパウロはここで語っているんですよね。 なんでパウロはこんなことをわざわざここで語ったんだろうか。これはもうすでに先週学んだように、この第9章で問題になっているのは、救い主イエス・キリストが来てくださったのに、なんで神に選ばれた民でありユダヤ人がイエス様を受け入れなかったんだろうかってことですね。このままユダヤ人は滅んでしまうんだろうか、神の計画は失敗してしまったんだろうか、まあ、そういうことを、に関する答えを、まあ、パウロはこの9、10、11章で書いているわけですが、そしてすでに先週見たようにパウロはここでこのイスラエルの選びはイサクやヤコブに見るようにですね、ただ神の恵みによるものであって、彼らの側にその人間の側に理由があってこうして神の民とされて生かされているわけじゃなくて、神からの一方的な恵みによるのであって、それゆえにその選びに変わりはないのだということをパウロは語っているわけですよね。しかしところが一方で、じゃあ当のイスラエル人たちはどういう意識であったのかっていうと、皆さん分かりますか、ユダヤ人たちはどう思ってたか。ある意味でユダヤ人たちはこのお兄さんのエサーのようだったんですね。つまり俺たちは正当な権利を持って神の祝福を受けるにふさわしい民なんだって、そう思っていたわけですよね。そうやって生きていった。そしてイエス様はそのユダヤの民の中にお生まれになったわけです。もちろんそれは彼らを救うためであったわけですが、しかし同時にイエス様は自分たちが特別だという特権意識を持って生きているユダヤ人の心の中にね、どんなに深い罪が救っているかっていうことね、そのことをはっきりと指摘されたわけですよね。中でもイエス様が最も鋭い批判の言葉を浴びせたのは、知ってますね、ファリサイ派と呼ばれる人たち。このファリサイ派っていうのはあだ名でして、自分たちで言ってたんじゃなくて周りの人がつけたんですね。ファリサイというのは分離という分離派というふうに言われるわけですけど、つまり自分と他の人たちを常にこう色分けしてね、区別してね、自分たちは彼らとは違うんだ、自分たちは正当にその身教えを守っているんだっていうね、そういうふうに生きていた人たちなんですよね。もちろんそれはある意味で非常に真面目な人たちだった。世の中が全体がどんどんどんどん神の教えからも道徳的にもこうどんどんどん大敗していく中にあっても、自分たちだけはしっかり神の教えにとどまろうってね、もう日夜努力して頑張って生きてた人たちなんですよね。しかしイエス様はその彼らに厳しい鋭い批判の言葉をかけた。彼らの心の中にどんなに神様の思いから遠いそういう罪の思いが入り込んでいたかということをイエス様は徹底的に繰り返して指摘し続けたんですね。しかしこのことは、まあ、ユダヤ人の話で済ませられることじゃない。決して人事とは言えん、で済ませるわけにはいかない。なぜかというと、私たちにも似たようなことがあるんじゃないだろうか。私たちも同じようにどこかで人をこう品定めするような、ね、ところがあって、どっかでこう学校の先生じゃないですけどね、円満帳を持っていてね、 あの人は満点だ、この人は90点だ、この人は80点だ、この人は50点ちょっと落第とかね、口にこそ出しませんけど、どこかで誰かをこう裁くというか、どこかで誰かをこう何て言うんでしょうかね、品定めしているというかですね、色分けしているような、そういうところが私たちの内側にもあるんじゃないだろうか。なぜ私たちは色分けしてしまうんでしょうかね。それは色分けすることで自分を守ろうとする、自分を立てようとする、あの人と私は違う、そう考えることで自分を守ろうとしてしまう。だから弱さの裏返しだと言ってもいいかもしれませんね。そしてその時常にその判断の軸はいつも私自身なんですね。自分を中心に判断する。この人は私の役に立つか立たないか、私の敵であるか味方であるかということから常に人を判断しようとする。常に自分が中心なんですね。そしてそれはさらに言えば、神様と自分との関係でさえも自分が中心となって決定する。イスラエルの民ってまさにそうやって生きていたんですね。あの民もこの民も神に選ばれてない、俺たちだけが選ばれてるんだってところに誇りを持っていたわけですよね。そんな時にイエス様がやってきて、神は全ての人を愛するってね、 神様が自由によって愛するんだってことを教えると到底それは耐え難いわけです。何言ってんだって、ね、俺たちが特別なんだ、約束が違うじゃないか、話が違うじゃないか、ね、そうやってユダヤ人たちはイエス様を、そしてイエス様の教えを拒否していったわけですよね。もちろん私たちは人を理解するっていう意味でこの人がどういう状況にあるのかってことをちゃんと判断するってとても大事なことですよね、うん、その人の能力についても判断することは大事、それ判断する必要があるわけですよね。しかしそうやって判断、正しく判断することと人を色分けするってことは別のことなんです。わかりますか。判断っていうのは色分けには必ず軽蔑が伴うんです。そして自分が中心ですから、自分の益になるかそうでないかっていう観点からしか物事を考えない。判断する、理解するっていうのは自分を中心にしてるわけじゃないですよね。客観的にその人を見ることであって、またその人の立場に立って物を見るということも必要になってきますよね。先ほど13節の私はヤコブを愛しエサを憎んだという言葉は旧約聖書からの引用だって言いましたけど、皆さんこの聖句がどこからの引用かご存知ですか。これはねマラキ書、旧約聖書の一番最後の書の冒頭の部分で記されている言葉の引用なんですね。マラキ書1章の2節と3節読んでみますね。私はあなたたちを愛してきたと主は言われる。しかしあなたたちは言う、どのように愛を示してくださったのかと。エサウはヤコブの兄ではないかと主は言われる。しかし私はヤコブを愛しエサウを憎んだ。ここでこの先ほど言った神はヤコブを愛しエサウを憎んだっていうこの言葉は、実は神様が人間から問いかけられた、その問いかけに対して答えた答えなんですね。どういう問いかけかというと、ここに書いてますね、どのように愛を示してくださったのかと。神様はイスラエルの民に向かって、私はあなた方を愛してきたよって言ったんです。ところがイスラエルの民は、どういうふうに愛してくれたんですかって聞いた。わかりますか。神の愛はわからないんです。愛されているってことがさっぱり分かってないんです。疑ってかかってるんですね。本当に愛してんのってことですよね。そういう質問なんです。これ人間の間でもありますよね。夫でも妻でもね、愛してるって言ってもね、どうやって愛してんのって夫が妻に言ったり、妻が夫に言ったり、これ愛が信じられないんですよね。神が愛の神であって、ユダヤ人たちを愛を持って選んで導いてきて、ここまで歩んできたにもかかわらず、そのユダヤ人が神の愛を分からない状況になっている。神の愛を疑ってかかっている。どうやってあなたは私たちを愛してくださっているって言えるんですかっていう態度で神様に問いかけている。その問いかけに対して神様が語られた、そしてパウロがここで引用した言葉、それがこの言葉ですね。神は私の自由においてヤコブを愛しエサウを憎んだんだ。一つだけちょっとここでぜひ確認しておきたいことがあるんですが、聖書には確かにエサを憎んだって書いてあるんですけど、そこを読むとね、なんか不公平に思ってしまうんですが、このエサを憎んだっていうのはあくまでもその家督を継ぐ、神の祝福を受け継ぐという場面においてだけの話なんです。花から神様はエサウという人間をね、憎んで嫌っていたってことじゃないですね。創世記を見れば分かりますよね。神はエサウを憎んだので、エサウは神様に憎まれて地獄の苦しみを味わったみたいなことは何も書いてない。いや、むしろ逆なんです。神はイサクの息子であるこのエサウと弟ヤコブを深く愛しておられて、そしてヤコブを愛したようにエサウも愛して祝福をくださった。どっちも素晴らしい神の祝福を受けて立派になっていくんですよね。そしてお互いに仲違いしていたわけですけど、神様どんなにヤコブに働きかけ、エサウにも働きかけて彼らを和解に導いてくださるか、本当に細かな配慮を持って神様は彼ら二人を和解へと導いてくださった。神様は決してそういう意味で エサウをエサウの存在そのもの全体を憎んでたってことじゃないんです。このエサウを憎んだってのはあくまでもその家督と祝福の継承の場面においてエサウをある意味こう退けたってことですね。その継承は弟のヤコブにを選んだということに過ぎないわけですよね。しかしそれと同時に私たちが決して忘れてならないこと、そしてここから学ぶべきことは、ここに教えられているように神が神として自由を持っておられるということの前に私たちは深い恐れを持って立たなければならないということなんです。なぜだか分かりますか？そうしないと私たちは自分たちの判断で神が神様らしくいている間はその神様を信じることにするけれども、一旦自分の思い通りにことが動かなくなると途端に神様を崇めなくなるっていうことが起こるんですね。それは自分を基準にしてるからです。わかりますか？基準はあくまで神であって、神が自由に恵みを持って働かれるからこそ実は私たちは救われているんだってことですよね。それをどっかで私たちは自分を中心に物事を考えて、自分を中心に物事をしかも神様でさえも判断しようとするととんでもない落とし穴にですねはまり込んでいくことになってしまう、とんでもない罪を犯すことになってしまう。実はユダヤ人たちが犯した罪ってこういうことにあるんですよね。自分を中心に物事を考えるから人を色分けするわけです。自分を中心に物事、神様を図るから自分の思うように愛してくれないじゃないですかって神に文句を言うんです。これはユダヤ人たちが陥った罪そのものなんです。イエス様が来てくださった、ね、でも自分たちが望んでいた姿じゃなかった、だからイエス様の教えもイエス様も拒否したんですよね。そして彼らは自分たちこそ特別な民だと思って異邦人たちを軽蔑していましたよね。神様を神様として拒否することと、そして人々を色分けして差別するってことは同じことなんです。どっちにしても自分を中心にして生きる罪、そこに源があるっていうことなんですよね。パウロは14節でどういうことになるのか、神に不義があるのか、決してそうではないって言ってますね。神がヤコブを愛してエサウを憎んだ、そんな不公平じゃないって人間は言い始めるんですが、それに対して決してそうじゃない、神に不義があるはずがないと、もし人間である私たちが私たち自身だけの判断で神様のことを考えるとすれば、ああ確か神様おかしいってね、そういう結論に至ってしまう危険があるわけですよね。しかしパウロはここではっきりこう言っている。決してそうではない。この決してそうではないっていうのはそんなことはありえようがないっていう意味の言葉ですね。ありえようがないんだと。神の義とはそもそも何か、人間から見れば神様は気まぐれだとか神様の自由って言うけれど、要するにね神様の気まぐれなんじゃないってね思うようなことがあるかもしれない、そしてその何て言うかね、その神様に憎まれたら大変だっていうのはね、そういう感覚を神様に対して持ってる人間って結構いますよね。実際そういう形の宗教っていうのは世の中にたくさんあるわけです。神様から呪われる、嫌われる、神様の機嫌を損ねたら大変なことになるから、ご機嫌を伺うためにもなんか捧げ物をしましょうとか、もっと恐ろしいのは人見ごくっつって人間の命をそれによって捧げて神をなだめようとするようなことさえ人間は昔からやってきたわけです。そういう宗教もあったわけですよね。でもそれは私たちが信じている神様の姿だろうかってことです。下手するとクリスチャンでも自分を中心に物事を考えるとそういうところと同じ本質的に同じところに立ってしまう危険があるところですね。神は神の自由によって恵みによって私たちを愛し選んでくださったから私たちは救われているにもかかわらず、私たちのねが立派にやったから救われたわけじゃないわけですよね。だから救われたんですよね。しかも確かなんですよね。にもかかわらず自分の思うようにことが運ばないと神様おかしいって言い出す、これが人間の罪なんです。わかりますか？でもパウロはここで神に不義があるのか、決してそんなことはありえない、ありえる、ありえようがないと断言する。 かりすると私たちもね、こういうところで迷ってしまうと、本当に神様を正しい神様として理解できずにですね、なんか歪んだ形で信仰が進められてしまう危険がある。しっかり覚えておきましょうね。だからこう最近つくづく言ってますが、御言葉の正しい理解解釈、これは本当に大事なことなんです。熱心に御言葉を学ぶ民、学ぶ群れこそがその健全に成長していくんですね。御言葉を軽んじている人、軽んじているクリスチャンは決して成長しません。残念なことですが、成長、クリスチャンでなくなるわけじゃないでしょうね。神様は憐れんでくださって救ってくださいますが、成長することはない。これはもうはっきりしています。単純なことです。シンプルなことですね。そういう意味で私たちは本当に熱心に御言葉を求めていきたいし、黙り満たされることを、ね、求めていきたいと思うんですね。そのようにしてこの御言葉を明確に理解すること、悟ることを求めていきたいと思うんですね。パウロはさらに続けます。もう一つ別の旧約聖書の歴史を15節で物語っているんですね。15節、神はモーセに、私は自分が憐れもうと思うものを憐れに、慈しもうと思うものを慈しむと言っておられます。これは皆さんね、出エジプト記の33章からの引用なんです。引用が多いですね。そこには何が書いてあるかっていうと、モーセがイスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放してアラノに来ましたよね。そしてまだ旅の途中にあった時なんですけれども、モーセがシナイ山に登って40日間断食して神様の前に祈っていた時に、モーセが留守だった時に、イスラエルの民は不安に、だんだん不安になってきて、モーセどこ行っちゃったんだろうか、なかなか帰ってこないなって不安になってきてですね、俺たちのを導いてくれた神様を、目に見える神様を作ってくれっつって、自分たちのその金や銀をこう溶かして、こう牛の像を作ってですね、そして拝んだっていう偶像崇拝に陥ったっていうことなんです。モーセが神の前に出て一生懸命祈って、神様からの教えをいただいて山から下ろうとしたところ、麓の方からあの乱痴騒ぎしてですね、この偶像崇拝をしてみんなが踊ったり、あの飲んだり食べたりですね、騒いでる姿が聞こえてきて、一体何があったんだ、偶像の崇拝を犯しました、モーセはものすごく烈火のごとき勝ったわけですね。で、神様がくださったその10回の記された岩をバーンと割ってしまった。しかしモーセはその次の瞬間祈ったんですね。必死に祈ったんです。神様は当然その偶像崇拝に陥った民をもう滅ぼし尽くそうと、そしてモーセから生まれる新しい民を約束の民としてね、約束の地に登らせようとまで言ったんです。でもモーセはそれをとどめたか、神様どうか憐れんでください、ね、あなたがこのエジプトから登って引き連れてきた民ではありませんか、このまま滅んだらあなたの、ね、治れですってね、神様に迫るんですよね。そしてどうかこの民と共にいてくださいって必死に祈るんですよね。モーセがこの時に必死に求めたこと、それは主が共にいてくださいっていうことなんです。どのような状況の中にあってもですね、神が共にいてくださるということに、ところに答えがある、解決がある、それしかない。だから必死にモーセは、主よ、あなたが私たちと共にいてください、そうでなければ一歩たりともここから先に進むことはできませんって祈るんですね。そうやってモーセは必死に取りなし祈ることを通した。それを通して神様はイスラエルの民の罪を許し、そして再び民と共に神がおられて約束の地に向かっていくということになったということですね。その時語られた言葉、それがね、そこの15節、神は、いや、私は自分が憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。神の自由の恵みの中で民は選ばれているっていうことですよね。そこにしか解決の道はないし、そこにこそ解決の道がある。パウロがここで強調しているのは、まさにその神の自由による憐れみであり、神の自由による恵みということなんですね。パウロの心を捉えていたのはもうそれ以外の何者でもなかった。 すでにパウロはこのロマ書の方の8章の、ね、12節でこう言ってましたね。最初に読んだところの中にありますが、それは自由な選びによる神の計画が人の行いにはよらず、お召しになる方によって進められるためでした。人の、行いにはよらないんだってことです。何をしたかしなかったかってことには神の計画はよってないんだってことです。神の自由によって恵みによって神が立てた計画ですから、人間がたとえどんな罪に陥ったにしても神の恵みに変わりはないんだ。それが一貫したパウロの主張なんですよね。ここでも同じことが言われている。特にここで、お召しになる方によって進められるためでした。この進められるって訳されている単語は言語を見るととどまるっていう意味の単語なんです。イエス様が私にとどまってなさいっておっしゃったあのとどまるですね。つまり神様の恵みの計画はずっと変わらないままとどまってるよっていう意味なんです。これ進められるって訳されてますけど、ね、変わりはないんだよっていうことですね。たとえイスラエルの民が偶像崇拝に陥るようなことがになっても変わりがなかった。今イスラエルの民がイエス様を救い主を殺すようなことがあっても、教会を迫害するようなことがあっても、それでも神の恵みの計画は変わることがないんだ。それはそもそも初めから人間が何をしたしないっていう人間の行いにはよらず、ただただ一方的に神様が召された神様の自由な意思、自由な恵みによる選びによって立てられた計画であるからなんだっていうことですね。そしてさらにパウロはこの箇所の最後のところ17節でエジプトの王様ファラオについて神様が語られた言葉を引用してますね。私があなたを立てたのはあなたによって私の力を表し私の名を全世界に告げ知らせるためであるってね、ファラオについて神様が語ったその言葉を引用していますけど、イスラエルの民を迫害し苦しめ続けたエジプト王ファラオもまた神の計画の変わらざる手の内にあったんだよってことがはっきり言われている。そして18節にはそれに続いてこのように神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、堅くなにしたいと思うものを堅くなにされるのです。直接的にはここではエジプトの王様ファラオの心の堅くなさが言われているんですけど、それに絡めてパウロがここで言っているのは何かといえばイスラエル人の堅くなさですね。心を堅くなにして救い主を殺してしまった、いまだに心を固くなにしてイエスをキリストとして信じない、しかも信じているクリスチャンたちを迫害している、それほど固くなで頑固でどうしようもないイスラエルの民、そのイスラエルの民に向かって神様は私は憐れみたいと思うもの憐れみ、固くなにしたいと思うもの固くなにされるって、これは何が意味されているかというとずっと一緒なんです。神の恵みによって彼らは選ばれた民なんだってことに変わりはないのだとすれば、パウロがここで言ってるのはイスラエル人の救いなんですが、今は堅くなだけれどもそれもちゃんと神様はご計画の中に全部入っているんだってことですね。神の計画の中にね。そしてやがて彼らがその心が堅くなではなくて柔らかにされる、変えられる時が必ず来るんだって。そのことをパウロはここで語ってるっていうことなんですよね。それはどうやってわかるかというと、もうすでに私たちはこのロマ書を学んできてね、5章のところで神は私たちのためにイエス様を送ってくださった、その時私たちはどんな状態だったか皆さん覚えてますか。私たちが立派に頑張って真面目に生きてきたからイエス様を送ってくださったんでしょうか。そうじゃなかったですよね。私たちは弱いままだったし罪深いままだったし、しかも神に敵対さえしていた、神の敵でさえあった、敵でさえあったようなもののために御子を送って十字架につけてくださったってことです。たとえどんなにイスラエルが堅くなになったにしても、その神の恵みの計画に何一つ変わりはありません。それが神の自由な選びによる計画の意味なんだっていうことですね。先ほども見ましたが、モーセはイスラエルの民が 偶像崇拝の罪に陥った時に神の前にひれ伏してね、もうあなたがどうぞ私たちを憐れんでください、そしてあなたが私たちと共にいてください、共にいてくださらなければ一歩も先に進むことはできませんって訴えたわけですよね。とにかくモーセは主があなたが共にいてくださいと祈り求めた。そしてその印として神様どうぞご栄光を表してくださいって祈ったんですね。それ以外の何の力も自分を支える、自分たちを支えるものは他には何もないということをモーセははっきり分かっていた。だからこそ必死にそのことを求めたんです。私たちがどれだけ本当に主が共にいてくださる、主に共にいてくださいということを求めることがあるか、これは本当に考えさせられるところですよね。それ以外の何の力も自分と自分たちを支えるものはないということですね。そしてそのようにモーセが神に必死に祈った時に神様は、私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむっていうね、これ出エジプト記の時間の言葉ですが、そのように答えてくださった。私の自由な恵みを信じなさい、その自由な恵みのもとに立ちなさい、あなたの側にその何の条件もいりませんってことです。私の自由な恵み、この恵みの選びの計画のもとにしっかり立って、そこにとどまり続けなさい、そこに歩み続けなさい。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。これは決して神様の気まぐれじゃないんです。人間は気まぐれですから、好きな人嫌いな人って出てきますよね。人間の気まぐれは人を殺すこともある。しかし神様の自由は気まぐれじゃないんです。神の自由は私たちを生かすんです。人間と同じように、ああ神様って気まぐれだ、これは私たちが全然見えてないってことですよね。神様の自由は私たち人を生かす自由だ。その自由な選びによる計画の中に私たちは置かれている。ですから皆さん、私たちはたとえどのようなことが起こるにしても、決して二度と再び滅びのその一員としてね、戻ってしまうようなことはありえない。キリストを信じて、福音を信じて、洗礼を受けてキリスト者とされた以上、神は私たちを責任を持って永遠の御国に入れてくださる。その計画の中に今も私たちは乗っかってるってことですよね。私自身がどんなに情けない思いに駆られるにしても、神の恵みに 何の違いもないということをしっかり受け止めていきたいと思いますね。皆さん、この真理をしっかり悟られたでしょうかね。これをしっかり掴んで平安を得ているでしょうか、あるいは喜びを得ているでしょうか。神の自由な恵みと憐れみの中以外に、私たちクリスチャンが歩む道はありません。そこにしっかりとどまり歩み続けるものでありたいと思います。仰ぎ願くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。